解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーマーは俺の嫁、土井中です。
サチカリ八下組、三浦朝さん俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、もうあれですね、はい、今期アニメも、はい、もう最終回になったのもあったりするのかな。
結構終わってますよ。
これはあるでしょう。
ええ。
もう今時点で結構終わってる、は
い。そうね。結構最終回まで追いついてない作品も、視聴が追いついてないのもあるんでですね。はい、頑張ってみないとなって感じなんですけれども。じゃあ、今回は、私から行かせていただきますね。
はい。
はい。じゃあまず今週の獣事変で、可愛かった
話からお願いします。
はい。はい、恒例の、はい。11話なんですけれども。結構ですね、はい、今アキラくんのお兄さんが登場してですね、うん、結構シリアスな展開になってましてですね。
はい。
なかなか結構可愛いのを見つけるの大変なんですけれども。
そうですね。確かに。
てめえが勝手にやってんのにね。何が大変なんです
か。何が大変だよ。
そう。だからまあ、カバネとシキと、犬神さんがですね、凍らされるわけですよ。アキラくんの兄貴に。で、カバネがですね、自分で、上半身と下半身引きちぎって、上半身からうわって出て氷から脱出するんですけれども、で、上半身からまあ、下半身がバババって再生していくんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、ズボンは、元々の下半身に残ってるわけじゃないですか。
はい。
だから新しい下半身、パンツすら履いてない状態で再生するんですね。
はい。
で、それを見て、大慌てする、アキラくんが可愛かったっていう。
あれは可愛かった。
ようやく見つけましたよ。うん、俺じゃなきゃ見逃しちゃうねってくらい。そんな感じで。
可愛い。まあまあ、そうかそうかそうか。
まあまあまあ。
可愛かった。今回はアキラくんですね。
かっこいいでも全然いいんですけどね。可愛いじゃなくても、良かったでいいんですけど。
そうですね。うん、別に、他にもいいシーンいっぱいありますよ、あれ。作品。
いや、でも、可愛かったのはアキラくん。11話。
まあまあまあ、そうです。う
ん、
はい。あと、アキラくんは子供の頃の髪が短いのも、いいなって、可愛いなって。
あれはめちゃめちゃいいですね。
そう。やっぱちょっと今髪伸びすぎかなっていうね、はい、ちょっとね、しますけれども。
あ、ダメ出しした。
ダメ出しした。
うわ
ぁ。可愛さのダメ出し。
可愛さのためには鬼にもなるよ、俺は。
美容師みたいなこと言う。
スキーヘッドのくせにな。スキーヘッドのくせに人の髪型。
こっちの髪型の方似合うと思いますよっていう。
てめえハゲのくせに。何言ってんだこいつ。
どのポジションで言うてんねん。
とまあ、獣時点はこのぐらいなんですけれども、はい、今回ですね、これは話したいなっていうのは、アズールレーン美足前進っていう、
うん。
はい。
アズレンの、まあ、スピンオフ、なんですけれども。
はい、はい。
まあ、アズレンって、まあ、いわゆる、まあ、カンコレとか、青木鋼のアルペジオみたいな、艦船擬人化っていうんですかね。艦隊の艦に船。まあ、船の擬人化で。はい、まあ、本編はバトルもありみたいな感じの作品だったんですけれども。このスピンオフなんですよ。
うん。
で、スピンオフは、まあ、10分アニメで、でも、今期、もう最高の、ちょっと砂糖菓子アニメって感じですね。
はいはいはい、
もう、事件なんて起こりゃしないと。
うん、
うん。もうみんな可愛くて、もうみんな学校も通ってると。
うん。
うん。で、キャラがね、だいたいアズレンってなんかこう、俺もそんながっつり、実は本編見てるわけじゃなかったんであれなんですけれども、結構キュート系とグラマー系って感じなんですよ。キャラクターが。うん、で、結構ね、キュート系はみんなノースリーブでミニスカートだったりするんですね。ほとんどの子が。
うんうん、
このね、ちょっとこう、キュート系のノースリーブってまず可愛いなっていうのと、
うん、
で、ちょっとやっぱ、ノースリーブとミニスカで、割と肌の露出多めなんですよ、
うん
うん。
この辺がちょっとほのかにエロいなって感じでしてね。
はい。
で、結構メインが、まあ、そのちょっとキュート系の4人なんですよ。ジャベリン、綾波、ラフィー、あとニーミっていう。で、はい、 結構ね、もうその、要は戦いがないわけですよ。アズレンの本編にあるような。
はいはい
はい。
うん。でも1話でやった戦いっていうのは、普通に4人で枕投げっていう、すごい幸せな、はい。幸せな世界で。で、結構ね、はい、こう、何話か結構一気にまとめてみたんですけれども、
はい。
あの、入浴の多さがね、割と気になると思うので、1話ではなんかね、シャワー浴びるシーンがあるんですよ。結構な角度で。
はい。
おっぱいのトップに泡が残って、見えないようにはなってるけれども、結構横からカメラ舐めてる感じで。で、2話で結構大浴場みたいな感じでみんなで入って、で、結構10話でも、なんか、大浴場会があったのに、また温泉会があるみたいな。
うん。
はいはいはい。
で、こうみんなで背中の流し子とかするんですけど、
はい。
ちょっと割とその程度だったら結構、そっから割とこう、ちょっとこう、くんずほぐれつというかですね、こういろいろ触りっこみたくなるのかなってあるじゃないですか。
うん。
結構そういうのは起きないですね。ちゃんとこう、流しっこで。だから、ちょっと安心して見れるエロさみたいのが、
あったり
しましてですね。うん。でも、だんだんやっぱりね、回を追うごとに、徐々にエロさは増していくんですよ。
はいはい。
例えば、これもう2話でチョコ作りみたいのするんですけれども、
はい。
みんなエプロンするんですよ。でもさっき言ったみたく、もうほぼノースリーブでミニスカートじゃないですか。
うん。
もう裸エプロンにしか見えないんですよ。
うん。
なるほど、なるほど。
俺から言わせりゃ。
はい、はい。
うん。で、なおかつ、その、その4人にチョコ作りを教える、オイゲンっていうキャラが、ちょっとグラマー系なんですけれども、
はい。
チョコが溶けたのが、ちょっと跳ねるわけですね。まあそれがかかるのはまあわかるじゃないですか。そういう流れってあるじゃないですか。う
ん、まあまあまあ。
ほぼ裸エプロン状態の横乳にチョコがかかるっていう、はい、ちょっと見たこともないチョコのかかり方。なかなか。
避け方が問題だったのかな、
うん、いや、避けてないのに横乳に。どういう、チョコの軌道がよくわからないっていう。あとはなんかね、グラマー系はね、胸にこういろんなものをとりあえず入れるしね、こう胸の谷間とかに。
お
作ったチョコだったり、
はい、
なんか鍵だったりとか。そんな四次元ポケットみたいな、ね、巨乳ってそういうもんなのっていうのも思ったりして。で、あとなんか、バーベキューやる会があって、なんか食材探しみたいに行くんですけど、うん、綾波とさっき言ったらニーナってキャラがまあ二人でペアになって探していくんですけど、
はい、
なぜか知らないけどやたらキノコを探すとか、
はいはい、
なんかこうで、あとこう海海でちょっと日焼けでヒリヒリするっつったら、なんかアロエを塗るといいよみたいな急に話になって、はい、アロエが用意されて、はい、アロエの葉っぱポキって折って、
はい、
こう塗るんですけど。
はいはい、うん、
そんなもう全身ぬるぬるまみれにする必要があるのかとかっていう。ちょっとね、要所要所、ほのかなエロさんにツッコミを入れつつ、はい、もうちょっと全体的にこう、ほんわかした可愛い感じのほのかなエロさっていうのでですね、
うんうん、
私ちょっとこの、アズルレン美足全身、かなりちょっと、ここに来て注目してますね。すんごい可愛いです、これ。
なんですね、
仕草の一つ一つとかも。
そうそうそう。短いです。うん、
はい。
アズレンがね、そもそもね、イラストがエロいんですよ。
そうですよね。
そもそも。でも
ね、カンコレと比べられたりするけど、
うん、
カンコレよりもちょっと日韓的な感じしますよね。みんなの衣装とか。
もう、エロ同人誌の中で一気に増えましたね、アズレンって。ゲームサービス開始の時から結構、割とすぐに増えた印象ありますね。
そうですよね。一大勢力ですね。うん。
はい、
まあ、そんな感じですね。ちょっとアズールレン、美足全身、ちょっと見てない人いたら、ちょっと可愛いので、ぜひぜひ見てくださいって感じで。はい。
はい。
じゃあ次は松崎さん行きましょうか。
はい。じゃあ10分アニメの次は、じゃあ3分アニメのモルカーの話しますか。
おー。おー、いいですね、モルカー。松崎はもう結構早めにここで紹介したもんね。
はいはいはい。
うん。
まあ、先日最終回も迎えまして。
ああ、もうそっか、最終回か。
そっか。はい。さようならすべてのモルカーっていうふうにツイッターでみんなバーって書いてたんですけど。
それは公式じゃなく、見た人が。
あ、みんなが。
見た人が書いてるね。
は
い、
私、はい、もやりそうだな。
結構パロディ多いもんね、バックトゥーザ
ー。多いです、多いです。うん、そう。で、もう露骨なのが、その、最終回1個手前の11話かな。うんうん、あ、9話か ?11 話だ。11話の、はいはい、始まってすぐに、うん、タイムモルカーっていう、まあ、その話のサブタイトルが出てくるんですけど、はい、もう、ロゴが明らかにバックトゥーザフューチャーなんですよ。
はいはいはいはい。
こう、なんか矢印がぐるーってなってて。
そうそうそうそう。
で、要は、昔の、要はマンモスとかいた時代に、
うん、
多分タイムマシンの機能を持ったモルカーが、博士と、子供と一緒にやってくるっていう。う
ん、デロリアン型モルカーね。
そうそうそう。で、まあ、その現地の人に、なんだこいつはみたいで、わーって追いかけられたりとかするんですけど。
うんうんうん。
はい、
で、その博士は、その原始人の人たちを見ながら、うん、手元にあるなんか図鑑なのか、なんか研究書なんかめくったら、うん、よくあるじゃん、なんか人間の進化の途中の。
はいはいはいはい。
あ、はいはいはい。
いくつか、なんか、4本足そう歩行からだんだんだんだん背筋が伸びてって、みたいな。
はいはいはい。
あれ見て、あ、これがそうなんだ、みたいな、多分博士っぽいことを多分感じてるんですけど、
は
い、
うん、
そこに、突如現れたのが、多分人間のサイズからすると、そこそこのデカさの、生のモルモットが出てきて、
モルカーではない。
本物が出てきて、あれなんかスタッフさんが本当に飼ってるモルモットらしいんですけど。
本物なんだね。
本物が出てきて、で、それを見て、博士は、その持ってる図鑑をペラってめくったら、そのモルカーの進化の歴史みたいなのも書いてあって、
はいはいはい。
モルモットの次がモルカーっていう、間どうなったんだっていう。
ミッシングリンクですよ。
もうちょっと説明してくれないかなっていう図鑑が載ってて、
うん、
でもそのモルモットに追いかけられてわーってなって、うんうん、で、なんか壁際かなんかに追い詰められるんですけど、どうやらモルモットが、あ、違うか、原始人に追いかけられて、そのモルモットが出てきて、原始人がわーって言えて、うん、でもモルモットがなんか、当時なんで結構氷河期みたいな感じだから、うんうんうん、結構寒がってるんですよ。
はいはいはい。
寒がってるので、って言って、その子供とか博士とかがそうだって言って、なんか毛糸で編んだ、ちょっと服みたいなのをモルモットに着せてあげると。
うん、
着せてあげて、で、まあこれで寒くなくなったって言って、現世に、またタイムトラベルして戻ってきたら、戻ってきた現世は、モルカーがみんな、その、毛糸の服みたいなのを着てましたっていう。
歴史が変わっちゃったみたいな感じの。
そうそうそう。改変したっていうお話。
面白い。
あれはな、
いいよね。面白かったですね。面白かったな。
ロゴだとか、ほんとそのままだったしね。
ね、だったらもうちょっと、バックトゥーザフューチャーに寄せたタイトルでもいいのになと思うんですけど、でも、タイムモルカーなんですよね。
それは考慮なのか何なのか。
何なんですかね。
ロゴ寄せちゃった分、うん、バランス取ったのか。
全然タイトルの持ち
かかってない。アキラのポスターとか貼ってあったりとかし、はいはいはいはい、ね、かね、とかツイッターで
見た。小ネタとかもね、
多い。うん。
うん、
だからやっぱりなんかクリエイターさんが多分好きで作ってるから、
うん、
多分なんかそういうのをなんか遊び心じゃないですか、結構入れてる、
うん、
ことなんでしょうね、多分ね。うん、
ね、
あれでもやっぱ2期とかありそうな感じあるけどね、こんだけ人気出てて。
うん、
いやでも、なんか でも結構あれ、3分アニメですけど、やっぱり時間がめちゃめちゃかかってるらしい、
う
ん。
あ、まあ、そりゃそうでしょうな、
ね。ね、
うん。まあ、普通のアニメもかかってますけど、もうそれ以前に撮影がめちゃめちゃ単純に大変らしいから、
うん、
続編とかあ、うん、短くて1、2年なんじゃないかとは思いますけど、
ね。ああ、制作期間どんくらいだったのかね、まあ、12話の。
いや、相当。
相当前からやってたのかな。うん、
まあ、3分じゃないと無理だよね。
うん。
いや、
そう30分アニメ、
うん、?30 分あれは絶対、めっちゃしんどいでしょう、
ね、うん、劇場版で、90分とか
。いやー、さすがに90分見たらどうなんだろう、ね、俺らもどうなんだろうな。
確かに、確かに。
おかしくなっちゃう。もう
ずっと延々と、あれを、モルカー見せられて。
後半普通に生のモルモット走ってるだけかもしれないです
よ。間に合いませんでしたって
。セリフとかも、セリフとかないまま90分。ああ、
そうだよね。
そっか。
そうか。
そうだよね。
斬新すぎません？
うん。
うん。すごいな。
だからもうどうわかんないですけどね、今後ね、モルカーが。
うん。
ただ、こんだけブームになって、これで終わりっていうわけでもなんかなさそうだと思う、
ね。うん。それはね、
うん。ほっとかないでしょ、大人が。
うん。
あんなビッグコンテンツになったら。
うん。
で、なんか最終回も最終回、ちょっとトイストーリーっぽい感じでしたね。
あ、そうなの、まだ最終回見てないや。
まあ、トイストーリーというか、なんかその、人間が寝てる間にモルカーがなんかパーティーするみたいな。
ああ、なるほどね。
はいはいはい。
トイストーリーだ。
うん、
なるほど。
なるほどね。
了解です。じゃあ、ドイツさん行きましょうか、
はい。はい。僕ね、まあちょっと今期ってわけではないんですけれども、うん、はいはい、収録時点で言うと明日から多分、劇場公開のガールズ&パンツァー最終章の。
ああ、そっか。はいはいはい。
3話が、多分明日から多分公開されるんですけど。
うんうん、
3話あれ全部で何話なんだっけ、
全部で、ね、6話。6
話。
はい、6章、ね、
はい。6章。
で、今3章ね。
3話が。
3章が公開される。
明日、はい。はい。公開されるっていうので。だからそれに伴ってなのか知らないですけど、アマプラとかネットフリとかあの辺で、うん、今2章まで全部、2話まで全部ガルパン見れるようになってるんですよ。
へぇ
ー。はい。だから、それでまあちょっと久々に一気にちょっと全部見てみたんですけど。
おぉ、
まあやっぱり、ね、やってること本当に全部、まあ今回のこの最終章というのはもう完全にまあ言ったらもう2期みたいな感じなんですよ。
はいはいはい、
はい。はい、うんうんうん。で、まあ大体1時間ぐらいの映画をまあ、6話分なんで、まあ、だいたい12話分ぐらいをやるっていう感覚なんですけど、まあ、映画だと思って劇場版見たら、本当やられるぐらい、全部続き気になる感じでちゃんと終わるんですよ。
お
う
お
う
お
う、で、何年も待たしよるんですよ。
まあね、それ
モルカーできちゃうよ。モルカー12話できちゃうよ。
でも本当にね、やっぱり引っ張り方も、良くて、で、うん、まあ、テレビ版があって、で、劇場版があったじゃないですか。
はい。
で、劇場版で、まあ、学園は、まあ、存続決定しましたっていうので、うん、で、その次の話というか、続いての話みたいな、うんうんうんうん、その後の話でちゃんと全部話が繋がってて、
うん、
まあ、もう3年生はもうみんな、ほぼほぼもう卒業が決まってて、進路が決まってる。
うん、
で、ももちゃんだけが、その、進路がまだ大学が決まってないっていう、はい、話で、で、その戦車道のそのなんか大会をなんか数年ぶりに復活するから、そこで、その、ももちゃんを隊長にして優勝すれば、その一芸入学みたいな感じで、大学が決まるんじゃないのかっていうので、じゃあみんなでもう一回その大会に出ましょうみたいな感じなんですよ。でも生徒会とかももうみんな、今だからその暗号チームがほとんど生徒会になってたりとか。
うんうん、あ、はいはいはいはい。
いすず花が会長で、副会長に秋山殿みたいな感じにみんな。
うん、はいはいはい。
風になってるんですけど。まあでもメンバーはほぼほぼ一緒で、うん、でもまあ、新しい、戦車も増やすっていうので、なんか海賊みたいなチームが増えたりとかもしてるんです。
うんうんうんうん、
で、まあ、その大会に出て、1回戦が、その、フランスのチーム。
はいはい。
みたいな感じで、本当にあの、マリーさんって呼ばれてる人が、もうずっとケーキ食べてる人で、うん、で、押し田だったかな。もう完全にあの、ベルバラのオスカルみたいなやつと、
おうおう
あの、もう金髪と黒髪のやつがちょっと対立しててみたいな感じの、今度フランスのチーム。
でマリーさんっていうのケーキ食ってるのはマリー・アントワネットをなんとなくイメージしてるんだ
よね。はい。はい。まあ、結構実はすごいいいキャラなんですけど、まあそこ、うん、まあまあなんとか、それがね、第1話、2話のもう途中ぐらいで、まあ、そこ勝ち上がって、次が、その劇場版で出てきた、チハタン学園っていう日本のチームなんですけど、うん、
はい。
まあ劇場版ではもうずっとあの、突撃っつってすぐ、うん、あのもう全員が突っ込んでいって玉砕するっていうことばっかりやってきたんで、はいはいはい、まあ多分楽勝で勝てるだろうみたいな感じに言ってたんですけど、うん、その劇場版でその福田っていうそのちっちゃい女の子の1年生の子がいるんですけど、その子が、うん、大洗学園のそのアヒルチームにいろいろ仲良くなってアドバイスをもらって、うん、その突撃ばっかりしてちゃダメだっていうので、その先輩方に、
うん、
もう、いや、もうやめましょう、そういうのは、つって。
で突撃やめましょう。
突撃やめましょうって。何を言うか、って。我が千葉さんは突撃のみが作戦ぞみたいな感じになるんですけど、で、その、まあ、西さんっていうその隊長の人が、うん、よし、わかった。ここは、その、バカバカなんですよ。その、チハタンのやつは。だから、作戦名を伝える。撤退突撃だみたいな。
うん、
で、撤退突撃でありますか、うん、そうだって。どういうのでありますかって言ったら、もう撤退するんですよ。もう、普通に、うん。
はいはい。
これは突撃なのかって他のやつらも言うんですけど、うんうん、バカだな、お前は。突撃ってついてるんだから突撃だよって。
頭悪いな。
頭悪いですよ。でもそれが意外と、その、大笑いとしては、もう突撃しかしてけえへんから、待ち伏せて撃てば勝てると思ったけど、うん、意外とその、戦略方法がちゃんと意外と機能してるので、うん、結構振り回されて、これちょっと、勝てると思ってたけど、意外とやばいやられるかもな、みたいな感じで2話が終わってるんですよ。
はぁー。
結構。で、次3話が始まる。
それ受けての、
はい。第3話。明日から公開の3話になるんですけど、結構ね、面白いんですよ、本当に。ちゃんとやってることが、みんなの成長もちゃんと見えてるんで。
そうですね。
はい。結構面白くてね。
本当にアニメみたいな、うん、構成ですね、
うん。そうそう、ほんとそうなんですよ。
だってもう完全に続きものですね、それ聞くの、うんうん。それで1年半ぐらい待たされてる。
待たす。そうそうそうそう。ちょっと見に行く気失せるんですよ。
だって、見に行ったら絶対さ、いい引きなわけでしょ、
はい、絶対そうなんですよ。
絶対。
はい地破綻決着して、次の運がまた始まって、その途中でみたいに多分なると思うんで。
あれ、ガルパンって一番最初テレビでやったって、もう何年前になんだっけ？
もう結構経ちます
ね。これね、多分僕今調べたら、2012年の10月期です。
え、じゃあもう、
もう9
年じゃないですか。
もうそうだ。
ね、9年、8年半ですね。
はいはいはい。
で、劇場版が始まって、たのが2017
年第1話が劇場版最終章じゃなくて
最終章の第1話
ああなるほどなるほど
あの普通の劇場版は2015年
うんうんうん
じゃあもうガルパンももううかうかしてたら10周年なんだ
いやそうですね。
すごいな、もう年取るな、いいなそりゃ。そっか
ぁ。結構劇場版とか見てる人は普通にやっぱ続きもんとして楽しいと思います。今までの、
うんうんうん、
今までの対戦チームも普通にその大会トーナメントにはみんな出てるんで。
うん。
ああそこが勝ったかとか。でちょっとだけ新チームみたいなのも出てきたりもするんで。
はいはいはい。
普通にもう続き気になってしょうがないみたいな感じですね。
そう、だから今結構劇場でも分割多いもんね。
そうですね。
ね。うん、前編後編って感じじゃなくてもう、 だってね、はい、今やってるプリンセスプリンシパルも6章くらいあったと思うよ。
うんうんうん、
ああ、そうか。
なるほどね。
いやー、ちょっとガルパンでもまた久々に見たくなりますね、はい、それは。
そうですね、ちょっとだから、
うん、
アーマプラとかネトフリとか見れる人は、ぜひこれを機にちょっとおさらいするのもいいかもしれない
です。はい、なるほど。は
い、ただ、そうすると第3話から、はい、もうちょいかかりますね。
うん、そうですね。その、うん。第4話が出る頃にはまた、アマプラとかで出ると思って。
はいはい。
その時もう一回見直して。
でもまあ、エヴァはほら、9から新まで9年かかってるからね。
はい、まだまだ大丈夫です。だから本当にね、なあんまりまあね、あんま偉そうに言えないなっていうのはありますね、やっぱ。
大先輩がね。大先輩がそんだけ待たしてるから、ね。
今年ようやく卒業された先輩方が
言うわけ。留年もいいとこだよ、もう。大学8年生じゃん、もう。
じゃあ、まあ、我々も気長に待とうかなと。はい。
そんな感じですね。じゃあ、今回は、まあ、今期アニメ、はい、まあ、この辺でということでですね。はい、B パートはですね、まあ、この時期恒例の、2021、春アニメ、期待作を語ろうということで。その辺の話をですね、はい、ぜひしてみたいと思いますんで、このまま B パートもよろしくお願いいたします。
お願いします。
2021春アニメ、期待作を語ろう
語ろう
はい、ということでですね、まあ、毎回この時期やっておりますけれども、というかもう本当うかうかすると、はい始まっちゃいますからね。
まあ、もうそうですね。
まあ、来週には始まりますから、
はいうん。
はい、そんな感じでですね、いろいろちょっと期待作を語っていこうという感じなんですけれども。
はい。
じゃあ、私から行かせていただきますね。
はい。
はい。ね、焼くならマグカップも。
ああ。
はい。陶芸をテーマにしたアニメらしいんですけど。うん、
はい。
で、一応どんなアニメか簡単に説明すると、これは、岐阜県の多治見市で、美濃焼きをテーマとして、うん4人の、女子高生が陶芸の魅力にのめり込む青春ストーリーっていう感じになってるんですけども、ちょっと面白いのは30分枠なんですけど、うん、前半15分がアニメ本編で、で、後半の15分は、そのメインキャスト、声優さん4人が出演する、はい、実写のパートになる
っていう。ああ、そういうことか。
はい。だ多分声優さんが陶芸とかを、実演というか、やるような感じの、なんのかなと思うんですけども。
なるほど。
なるほどね。
結構ね、調べたらちょっと、なんですかね、興味深いというか、原作が、その、岐阜県の多治見市を、まあ、その、舞台とする、漫画なわけじゃないですか。
はいはいはい、
それが、その岐阜県で配られてるフリーコミックらしいんですよ。
へぇー。
だからどっかに連載してたとかじゃなくて、まあ、いわゆるフリーコミックとして、出してた漫画らしくて、
うんうん、
で、なんかスタッフ5名で制作してて、で、皆さんそれぞれ別の本職があったりして、
うんうん、
で、2010年に、まあ、プロジェクトが、始まってるんで、もう10年以上経ってるわけですよね。で、フリーコミックが出たのは2012年で、うん、そっから発行されてて、で、基本的になんか年4回ペースの発刊を目指してて、
うん、
で、俺、その原作側のホームページで見てみたら、うん、現在までで32冊、刊行されてるっていう。で、なんかね、バックナンバーも読めるんですよ。
うん、うん。
まあ、フリーペーパーなので、閲覧が可能みたいな感じらしいんですけども、ちょっとその、そっからアニメになるって結構、ね、面白いなというか、
うん、そうですね。
うん。ちょっと、で、また今ね、こういう趣味的な、うんうん、アニメとかって、まあ、ゆるキャンなんかでもあったりしますけれども、と、はい、いうので、ちょっとね、やっぱ、あんまりやっぱ陶芸とかって、ざっくりとしか知らないわけじゃないですか。ろくろ回して、泥こねてみたいな感じで、はい。うん。だからちょっとね、これは気になってみようと思い、見てみようと。
面白そうですよね。
うん。見てみたいなっていう感じで。ちょっととりあえず僕、焼くならマグカップも、こちらをですね、はい、ちょっと紹介させていただきました。
はい。 じゃあ、次、僕ですかね。
はい、はい、
そうですね。
僕はね、原作気になってたけど、読んでなかったんだよなっていうのが、今期結構あって。ですね。いじらないで長トロさん。
あ、俺も全く一緒。
ね。
気になってたけど、読んでない。
タイトルはね、書店行ったりすると、
うん
ね、絶対目につくもんね。
なんとなくその、伝え聞く話によると、まあ、他の作品ね、アニメのことを他のアニメで例えるのはちょっと失礼かなと思うんですけど、なんとなく、高木さん好きな人は好きなんじゃないかなっていうような。
そんな、ね、イメージはありますよね。
はい、
高木さん系ですよね。系列というか、
そうですね。
高木さんとか、宇崎ちゃん系の、
そうですね、
うん、
その長トロさんっていうのが、まあ、女子生徒ですよね、
うんうん
はい、女の子で、後輩の女子に泣かされたっていう男の先輩があ
先輩なんだ男の
先輩
っていう、ね、あ長トロさんって後輩なのね
後輩ですね
主人公の男の子の、うん、はあ、うんうん、
になるっていうようなまあお話、うんなんですけど、これね。
すごいな、これ。
これ書かれてる、七志さんっていうね、原作の漫画家の方がいらっしゃるんですけど、もともと、結構な、エロ同人を書かれる方で、この方。
あ、そうなのね。
結構ハードめのやつを書かれる方で。
はいはいはい。
昔なんかそのコミックスに、なんか特典みたいなので、うん、いろんな、方が記念イラストを描いたまとめた冊子みたいなのがついてきたことがあったんですけど、
うんうん、
それが、そのメンツが、もう、お前の昔の仕事を忘れたとは言わせねえぞっていうぐらい、エロ同人仲間みたいのがいっぱい。うん、
組織の人間みたいな感じ。
そう。お前何一般向けに言ってんだみたいな。
お前の過去は知っている。
みたいなそこそこの特殊性癖を書かれる方の集まりだったんで。
ほうほうほうほうほう。そこそこの。
なんかそういうなんか、まあ、可愛さもそうだし、なんかフェチ的な感じも、なんか見てて感じられるのかなとかは思いますね。
すごいですね。これなんて、キャストの名前とかも、先輩は先輩としか書いてないですもんね。
ね。
キャラクター名が、
ね。ああ。
長トロさんと先輩ですもんね。
うん、あ、でも長トロさん、上坂すみれさんか。
そう、すみぺです。
はあ。
まあ、なんでここに先生が、の流れを組む。
うんうん。
うん。
キングレコードですし。
だ結構ね、やっぱまあ、高木さんとかから、脈々とある、その、女の子が、男の子に、こう、いろんなアプローチで絡んでいく。うん、宇崎ちゃんもそうじゃないですか。まあ、とわりつく系の。はいはいはい、ちょっと長鳥さんは、やっぱ、エロさを感じますよね。中でも、
うん
うん。
そう。なんか、エロを前面に出してるわけじゃないんだけど、ちょっと感じる、うん、色気というか、エロさというか、
うん。
うん。
いう感じですよね。
エロさプラスちょっとサディスティックな感じの、
はい
うん、
いやこれはちょっと、
うんね、気になる
ちょっと性癖をこじらせてしまう可能性はありますよね
あると思いますよ
そうですね、うん、
はい
はい
じゃあドゥンチューさん行きましょうか
はい、私気になってるのがねスーパーカブ、うん
はい、はいはいはいはい。
これがね、もともと僕がすごい好きで、一回一度
読んでた、ね、
漫画紹介、いや、漫画紹介でした、うん、アケビちゃんのセーラー服っていう作品があるんですけど、
はいはいはいはい。
ヒロ先生っていう方が書かれてる。で、このスーパーカブって、その、まあ、多分ラノベみたいな感じなんですけど、そのイラストをヒロ先生がやってたんですよ、挿絵を。
なるほどね。はい。
それがちょっとアニメ化するっていうので、ちょっと本当にもう絵が好きなだけで、俺ちょっとこの本読んでみようかなぐらい思ってたぐらいだったんで、
うん、
ちょっと楽しそうだなって。まあ、一人ぼっちの女の子と世界で最も優れたバイクが紡ぐ友情の物語。
いいね。もう、歌い文句がいいね。PV 見たけど、すごく繊細でしたよ。
という。
うん。
綺麗な街、ま、山梨かどっか。はい。
山梨ですね。
うん。
そうそうそう。すんごい、細かかったですよ。
うん。
なんでしょうね、この女の子とバイクの組み合わせってなんかいいですよね。
うん。
いや、他のね、作品でもね、ありますけど。
うん。
でこの制服姿で乗ってるっていう感じが。
そうそうそうそう。しかもこの主要がなんかね、微妙に、着こなしが違うから。
うん。
だから別の高校なのか
な。どうなんでしょうね。でもネクタイとかは一緒だけど。
あ、本当だ。
でもなんかね。
あ、
でもあんまタイプの違いそうな子な感じもありますけどね。
もしかしたらこのセーターだけは個人のもので、うん、制服はもしかしたら一緒なのかもね。で、なんかね、俺これ、公式サイト見たら、キャラクターのとこがまだ工事中みたいな感じになってんだよね。見れないんだよね。だなんかもしかしたら第1話のね、
うん、
なんか見たら、
なんか仕掛けがね、
解禁になるのかな、みたいな。
うんうん
うん、
そのバイクもそれぞれその株というかね、スクータータイプだったり、うん、またがるタイプだったりとかなんか。
はいはいはい。
なんか微妙にね。
うん。
そうそう。
バイクも細かいな、これ。
うん、
いや、本当ですよ、これは。でも結構こだわりあると思いますよ。
ねえ。
ねえ。
作り手も。うん。
タイトルがもう直球ですもんね。スーパーカブっていうね。
ストロングスタイルすぎます
ね。そう、なんのケレン味もない。いじらないでスーパーカブだったら意味変わってくる。
改造者みたいな。
そうそうそう。いや、でもこれはなんか、だからちょっとギャップもあるよね、乗ってる子たちの。
うん、そうですね。
やっぱちょっと田舎の子っていう、ちょっとね、うん、あんま派手さのない感じの。
おとなしいね、主人公も完全にぼっちの子みたいなね、
う
ん、感じですね。
そうそうそうそう。いや、ちょっとこれ楽しみっすわ。
はい、これちょっと気になってますね。
はいはい。
はい。
じゃあ、もう一周行きましょうか。
はい。
はい、私ですね、これもタイトルはね、ずっと聞いてて、気になってたやつなんですけど、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うっていう。
ああ、ね、そうです。全く同じ。
うん、
これなかなかのタイトルですよね。
そうそうそう。
これやっぱ、書店でパッて見かけた時、やっぱ二度見したもん。え?っていう感じで。うん、で、なんか、ざっとサイトとかで、あらすじ見たら、
はい。
なんか、サラリーマンが、26歳のサラリーマンが、うん、まあ、振られるわけですよね。片思いしてた相手に。はい、で、焼、うん、け酒してた帰り道に、女子高生が路上に座り込んでて、で、うん、なんか家出して行き場のないっていうような感じで、家に泊めることになって、みたいな感じらしいんですけど、
はい
はい、
うん、
これ結構、ね、
ギリギリの、そこだけ聞くと、
そう
ですよね。
そうそうそう。
そこだけだと。
そうそうそう。5分アニメみたいな、ね。で、ちょっと早く最終回迎えるあのパターンでしょみたいな、ね。おう。でもこれも PV とか見ましたけどもね。なんかちょっとやっぱ、うん、可愛いですよ。女の子が、うん。で、なんか最初パッて見たときは、割と1対1の、感じかなとも思ってたんですよ。ダンスのサラリーマン一人と女子高生一人のなんか感じかなと思ったら、割とそのサラリーマンの同僚というか会社の、女性とかも出てきたり、はい、あとなんか女子高生の友達のまた別のギャルっぽい JK が出てきたりとかっていう、なんかハーレムものとは違うのかもしれないんだけれども、結構その、うん、女の子いっぱい出て、ちょっとドタバタする感じにはなんのかなっていう。
うん、これ女の子可愛いっすね。でも
ね、可愛いよね、これ。
うん。
うん。でもね、結構まあ、その PV 見たらね、今のとこ出てきてる、キャラクターのとこに出てきてる女の子、みんなちょっと可愛いですよ。タイプ違って。うん。これはちょっと、ね。
確かにね、どんな話をするのか。
髭剃ったら、JK 拾えるんすか?ハウトゥーボンすかこれ。
そんなピタゴラスイッチあります?
ピタ、ヒゲ剃って、最初ヒゲ剃るのから始まった。
はい。
ピタゴラスイッチって。
最終的に女子高生拾うって。
NHK で、NHK でできないピタゴラスイッチじゃないですかね。ちょっとやっぱこれ気になってますね。
ねえ、確かに。
はいはい。さあ、どうでしょう。
はい。じゃあ僕か。これもだから、まあ同じ感じでいきますか。名前だけ聞いてたんだけどシリーズで。
はいはい。
はい。
幼馴染が絶対に負けないラブコメ。
ああ、はいはいはい。
これね、僕の周りで割と評判が良くて。
これやっぱラノベですか？
ラノベですね、原作
は。はいはい。
原作ラノベで、まあ、そうですね。よく、まあ、いわゆる幼馴染のポジションにいる女の子って、どうしても負けヒロインっていうね。
なるほど。
なんかちょっとネットでね、ちょっと言われてるような。
はい
はいはい、
どうしても、そのメインになるのは、そのクラスメイトの、
うんうん
うん、女の子だったりとかだったりするので、どうしてもちょっと、転
校生とかね、
そう、うん、昔から仲良かった幼馴染が、まあ、だんだん、その、そっちに取られていくっていうのがね、やっぱりちょっと心苦しいとこもあったんですけど、
うん、
はい、僕はね、このアニメに関してはその心配はないと思います。なぜなら、タイトルが、幼馴染が絶対に負けないラブコメだから。
いや、もうそれはそうですよね。
これね、それはね、ラブコメやってくんなきゃ。ちゃんと。
答えはもうタイトルに出てるわけですからね。
そう。
絶対負けないですから。安心して見れるという。
そう、オチがもうタイトルであるんですもん。幼馴染が負けないっつってんだから。
うん。
だからね、久々になんか割と、なんか、久々にというか、安心して、
うん、
あ、でも幼馴染キャラ好きでいいんだなってどっしり構えてみようと思います。
うん。
うんうんうん。
でも多分途中はいろいろこう、またあるわけでしょうな。その、見てる方がハラハラするような
感じ、まあね、他にも女の子いますしね。
うん、いますいます。うん、うん、俺を好きだと公言してはばからない、その幼馴染のクローっていうのがいて、うん、で、他にも、その、うん、その主人公の初恋の女の子だったり、ちょっとまあロリっぽい女の子がいたりとかするんだけど、
うん
うんうんうん、まあ幼馴染が絶対に負けない、
負けない絶対に負けないんでしょうね。みなせ祈りだし、
中の人で、そのまあのサスペンスドラマとかで誰が犯人かすぐ分かっちゃうパターンじゃん。俳優のランクで。
みなせ祈りや強いな。
うん、
確かに。
はあ、まあ、そうですね。確かに、面白そう。
はい、なので。
今、
ちっちゃいよ、この子。
キャラクターのとこ見ててさ、まあ、はい、女の子のとこ見てたんだけど、
はい、
もう一人男の、主人公の子の方がもう一人男の子いんじゃん、はいはい。ちょっと見てみたら、はい、いいね、これ、なんかね、見た目は超イケメン、だが中身がカスすぎて、校内の女子からはゴミ以下の扱いを受けている、この天才君子的な策略家っていう、いわゆるなんかね、そう、なんだろう、恋愛シミュレーションゲームで、
はい、
ね、主人公の親友ポジションにいる感じがあって、
はい、ね、
ちょっとオールドスクールで好きだな、これ。
いいっすね、この令和の時代にこの吉尾枠。
よし、妹いたりしないのかな？ダサい T シャツ着てくる妹。さあ、なるほどね。
はい、
幼馴染が絶対に負けないラブコメ。
はい、主人公松岡義嗣なんで、間違いないです。あ
と、なるほど。
ハーレムといえば松岡義嗣ですか、ええ。
ちなみに、親友ポジションは島崎信長さんですからね。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、私。
はい。
僕もね、ちょっとね、なんかね、試し読みみたいな感じでちょっと読んで、これ、なんか面白いなって思ってたやつで、多分皆さん知ってるかな？知ってると思うんですけど、シャドーハウス。
はい、あ、はいはいはいはいはい。
うん。
これ多分まあ、三平三枠かなっていう気もしてるんですけど。
僕、前巻は揃えてないですけど、はい、序盤の何冊かは読んでますね。
ああ、やっぱそうですね。
はい。面白いですよ。
ねえ。まあ、貴族のに、まあ、使える、うん、まあ、幼いメイドさんみたいなのと、
はいはいはい。
その、貴族が、その、顔が全部、すすみたいな、影になって、
うん。顔というか、体中ですね、はいはい。もう黒いシルエットでしか、
ないような人のお世話をするみたいな。
うん。
で、なんか本当にもう、そのすす、落ちるすすをなんか掃除するメイドとのちょっとやりとりみたいな、
なんかね、設定もしね。でもね、この、あの、走馬灯さんって方が、あの、漫画で原作やられてるんですけれども、はい、結構ね、この人はね、なんだっけかな、前にね、なんだっけ、あ、ちょっとごめん、タイトル忘れたんだけど、ちょっと話題になった漫画がもう一つあったんですよ。ちょっとね、はいはいはい、切ない描写とかもあったりするような感じで。
なんかちょっと重たいのかなって気もしますよね。
ちょっと重さも混じるような感じで、シャドウハウスもね、はい、割とちょっとそういうような描写もあったりするんでね。
うん、
ちょっと、ね、ずっと気になってはいたんですよね。その、単行本買おうかどうしようかぐらいのもあったんで、まあアニメやってくれるんだったらちょっと見てみようかなっていう感じですね。
そうね。もう、そっか、もう7巻出てんだね。
あ、もう結構出てんですね。
うん。いや、ちょっとこれはやっぱ気になりますよね。
なんか設定がね、面白いです。
うん。
うん。だってまたその、黒い、その、ケイトシャドウって言うんだけれども、
はい。
この人の声、鬼頭さんですよ。
ああ。
うん。ねずこに続いて。
ああ、そっかそっか。なるほど。
この手のは。
そうですね。
ちょっと影のある、まあ人外といえば人外なとこっていうのは。
そうですね。
うん。
あら、酒井光大さん。
ああ、光大くんだ。
光大くんおる。
なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ、ちょっとまだ時間がちょっとあるんで、軽くなんか、はい、パパパッと話してみましょう。
はい、
結構、に、似着物というか、続編多いですよね。
うんうんうん、そうですね。
ヒロアカも武器があるし。
リベンジ。
そうそうそう。ゾンビランドサガ。
ゾンビランドサガ。
リベンジ。
だって、ゾンビランドサガ、あの、前期の再放送も同時にやるみたいだからね。
ああ、なるほど。
うん。いや、結構、だってあと、まあ、これは2期っていうか、リメイクだけど、シャーマンキングとかさ、
ねえ、シャーマンキングね
え。うん。結構なビッグタイトルですよ、これは。
でかいですよね。
それで言うと、素晴らしいこの世界を今アニメするんだっていう。
ね、うん、ゲーム出たのっていつですか、あれ。
だってあれ、DS 初期とかでしょ、だってあれ。
ですです。DS の頃ですよ。
うん。
3DS でもなかった。
なかったはず。うん。
あ、これってゲームなのね。
もともとスクエアのゲームなんですよね。僕もちょっと、
はいはい。
やってはないんですけど。
あ、でもなんか公式サイトでパッて見たら、なんか、あ、ゲームって言われりゃ、なるほどって思うね、これは。
うん。
あの、野村哲也さんのやつですね。
うん。
ああ、ほ
んと。ノムリッシュの。
僕ね、でも構図がやっぱゲームだもん。ゲームの感じするもんね。
うん。
うん。僕ね、戦闘員派遣しますは、
うん。
原作がね、あの方なんですよ、赤月夏目さんっていう、
うん、
あの、このスバとか、
ああ
、あの、語り獣道とか、
はいはい、
この原作の方で、
う、
は、
ん、
いはい。キャラクターも、結構クズが多めで、面白い。
なるほど。期待できますね、それは。
おもろいです、おもろいです。
はいはい。なるほどね。いや、でもちょっと今期も、いや、数も多いからね。ちょっとまた、どこまでを網羅できるかはちょっと心配なところではあるんですけども。
確かに。
うん。ちょっとこれはまた、春アニメも楽しみな作品が揃ってるっていうことで。
うん。
じゃあ、そんな感じで。
はい。
春アニメの期待作は。はい、こんな、だからリスナーの方もね、ちょっと、こういうの、
はい、
楽しみにしてますっていうのがあると。
うんうんうん。
ツイッター書いていただけると。はい、ありがたいということで。はい、では以上、2021春アニメ期待作を語ろうをお届けしました。はい、エンディングです。
はい。
じゃあ、ツイッター読んでいきましょう。
はい。
日本一早い新エヴァのネタバレ特集番組はここですと。
あ、だったかもな、ね。どうなんだろう。
当日見てきて、そう収録でしたし。
収録はかなり早かったけど、配信考えると、うん、多分、まあまあ、YouTuber とかで、ね、当日のパターンとかはあるでしょうから。
ま
あ、
うん。
当日やっちゃえばよかったですかね。
本当だね。
もうね、記録更新。
うん、
さあ、そしてこちら、ヤトガメちゃん観察日記10話で、くじ引き企画やってる。このキャラとこのキャラで料理作ろう。 ああ、なるほどね。ちょっとこれ、ヤトガメちゃんまだ10話見てないんで、ちょっと見てみたいですね、うん、これは。どんな感じのくじ引きが。
じゃあ、二次祭ですね、ヤトガメは。
そうですね。
ヤトガメちゃん二次祭説。あの、はい、10話見て、いいくじ引きだったら、パクりましょう、
はい。そうしましょう。
がっつりパクりましょう。
うん、本当にやるぞ。
ヤトガメちゃんはね。やるやる知り合いばっかなんだから、ヤトガメちゃんなんで。
そうですね。
じゃあ黙ってパクってもいいくらいだ。
全然大丈夫ですよ。
さあ、オルタンシアサーガ11話。デフロットがアーデルハイドに、俺が死んだらあんたは泣いてくれるかいと聞いたとき、その答えは後で教えてやると答えたのに痺れました。オルタンシアサーガで。
かっこいい。
うん。さあ、こちら。期待を全く裏切らない男、ドイチューさん。これは、はい、堀宮の先週の話ですね。
ああ、そうだ、
期待を全く裏切らない男、ドイチューさんに対する、そろそろそのまま嫌いでいてよ、と、もうちょっとアニメ見て勉強した方がいいですよ、の松崎さんのセリフ好きすぎて、ここのくだり何回も聞いちゃうと。
ありがとう。
その後、安定の大好きなコマちゃんを語る声がニヤニヤしてるドイチューさんも、ということで。
声ニヤニヤしちゃってたか。
ニヤニヤしてますよ、そりゃ。コマちゃんの話するときは。それ
はもうしょうがないですよね。
キモーい。キモーい。
ちゃんとキモーい。
さあ、覆面レスラーについて熱く語る馬娘、エルちゃん、エルコンドルパサーを三平さんにおすすめしときます。ソシャゲの中のセリフみたいですね、これ。
ああ、なるほど。
馬娘もちょっと溜まってるんで一気に見て、多分あれ見たら感想言いたくなっちゃうような気するな、馬娘は。さあ、こちらはですね、体操侍を見終えた、と。
あ、今、うん、あ、
三平さんが語っていた授業参観の回。あ、これでも多分ドイチューが語ってたと思いますよ、授業参観の回。
ああ、
うん。ね、あ、そしてその後のキティちゃんとラスト空港の大立ち回り。とにかくレイチェルがいい女すぎる。
そうなんだよな。
ラスト演技を荒垣、マーク2をやるのは分かってても、
うん、
屈伸の荒垣入れてくるとか、とても良い裏切り方をしてき、気持ちの良い作品。
いやー。ね、
体操侍はね、
うん。うん、ラストも美しすぎましたね。
ねえ、
うん。
めちゃめちゃ良かったもん。
ただ、レイチェルがね、ちょっと育ってしまったっていうのは、ちょっとドイチューさん的には。
ちょっとね、髪、ほんと、アキラじゃないけど、髪短い方がいいよって思いましたね、俺は。
ダメ出さないよ。
ダメ出し。成長したことへと、髪の長さへのダメ出し。まあ、誰一人おしゃれ、誰一人おしゃれな髪型がいない、この三人のトーク番組で。
まあでも、土井さん自分で髪切ってますもんね。
そうね、自分で切ってるから。全然もう、レイチェルも、レイチェルもアキラも切ってあげる、これ。
これ何なのそれ。どっか幽閉されてるのそれ、ドイチューは。
ミヒラさんも自分で剃ってるんですもんね。
あ、僕もそうですね。T 字で、T 字でザックザック剃ってますね。
だからまあ、美容師はあながち間違いではなかったです、皆さん。
そうですね。
なるほど。
う
ん、なるほど。
3人中2人美容師ですから。
はい。はい、さあ、アニメ無色転生を最新話で、二次祭でいろいろ言ってたことがイメージできるようになった。面白い。
うん、
そっか。最終回になったよね。まだ見てない。
そうですね。
はい。あの、
う
ん、そうですね。
急展開からの終わり方でしたね。
はい。うん、はい、すごかったです。うん、
すごかった。
はい。
いや、これはでも、ね、無色転生は出来すごく良かったですね。ものすごかった。うん。毎回見入っちゃってましたからね。うん、さあ、あ、今期のアニメの話ですね。はい、まさかの野球ゲーム、パワフルプロ野球が短編アニメでウェブ配信されている。丸っこいデザインなのに中身は厚い。3プラス1の1にあるいは食い込んでくるかも。
あれね、めちゃめちゃいいですよ。
あ、そうなんだ。
これってもうやってんの？
やってます。
あ、あの、そうなんだ。
YouTube で配信して全4話かな。
へ
ぇ、あ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、ワンクールやるって感じではない、
ね、あ、じゃあ違う違う。YouTube で毎週配信みたいな感じで。
なるほど。
プロはね、あの、もともとゲームにアニメーションが割とついてたりしてたんですよ。
はいはいはい。
でね、やっぱりなんか、なんであのキャラクターいいんだろうなってすげえ思いますね。
そうだよね。あの、もうほんと、 なんか、
あの、刀身でしょ？
二刀身で。そ
う
そうそう、なんか、積み木、丸い積み木と、
だるま落としみたいな。
そうそうそう。積み木で作ったようなキャラクターだもんね。
そう。みんな胴と足離れてるんでしょ？
うん。
これなのになんでこんなかっこいいとかわいいとか思えるんだろうなって、あれ奇跡のデザインだと思います、僕。
結構ストーリー的には重い話とかもあったりするんでしょ？
まあ、重いというか、そうですね。熱い話ですね。やっぱり、
うん。
あの、ちょっと見てみよう、これは。
見てみようか。4話だったんで、うん、全然。
ね。
で、1話10分ぐらいとかだったんで。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。
いいですね。
はいはい。じゃあ、こちら、あ、嫁よ、俺色に染まれの最終回でいろいろ来てますね。嫁がいることで自分の行動を律することができる。いい言葉だな、っていう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明らかに、エリとヤクモのエロゲー。あったあった、はい、遊んだ記憶ある。タイトル何だったかなと思ったら、ズバリタイトル言っちゃうんですね、と。こういうのって普通ぼかすものだと思っていましたが、おかげで悶々とせず済みましたというお礼の言葉が届いてます。
ああ公式だったら多分ぼかしてたんですけど、
うん、
二次祭ならいいかと思いました。
まあ、そうですよね。インディーズ番組ですからね、これは。
そうですよ。オッケーオッケー。
同人番組ですから、これは。
そう、スポンサーいないんだもん、うん、だって。
はい。スポンサー来たら変わりますよね、多分。
もう変わります、変わります。
もう、
行儀いい番組になりますね。
はい。
配慮します。
あ、こちらです。あ、事情を知らない転校生がぐいぐい来る発刊。こちら出ましたね。西村さんが高田くんの影響を受けて、どんどん無敵化してますね。新キャラ稲田さんが、西村さんのゲーム機を先生にチクった時はどうなるかと思いました。多分、ドイチューさんは稲田さんのこと、初めは嫌いになると思います。初めは嫌いになると思います。まだ、ドイチューがまだ読んでない漫画に対して。
読んでないのに。
ソムリエが現れてます。
ソムリエ。まあ、嫌いで言えるかな。
いや、
無理だろうな。
俺は8回読んでるけどね。難しいよ、はい、これは、うん。嫌いのままで入れない難しい案件です、これは。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、いつもいつも、ツイッターありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、では告知ですけれども、4月16日金曜日、はい、こちら、二次祭の生配信、二次元祭退社の夜のライブストリーム、ボリューム7が、20時から配信されますので、今もうタイムシフト予約もね、ページができて受け付けてますので、皆さんぜひぜひ、リアルタイム放送を見れない方は、タイムシフト予約、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、その1ヶ月後、5月16日金曜日は、こちらは、阿佐ヶ谷ロフト A さんの方でですね、第2回二次元祭退社になるの井戸端会議という、ライブと、ライブと配信、はい、のイベントがありますので、ぜひこちらの方もですね、もうチケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。はい。で、生配信をやるニコニコチャンネル、こちら二次元祭退社によるアニメ実況というのも、うん、月に2回ほど配信しておりますんで、ぜひぜひこちらも、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこで見かけしましたが、何をしてたとこだったのでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
ですね、今、原稿が今、どっかに行ってまして。
はい、あ、なるほど。じゃあ、私、呼びましょう。はい。
予想では言えるんですけど。
大丈夫、
予想では言えますか。
予想で一回行ってみる。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭退社の夜としての出演。
としての出演以来。
以来。
お
ライブの運営をしていただいている企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭退社、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは、二次祭ヘレツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
シュー！完璧でした。すごい。
シュー！
これやっぱ暗記するもんなんですかね、これ。ずっと言ってると。
まあまあ、こんだけ言ってりゃね。
うん、ある程度は言えましたね。
いや、お見事でした。
あれもなんかもう、なんか曲として覚えてるもん、なんか。リズムと。
ね、もう曲として
聴いてるから。
はい、今のがすごい、ね。今のがすごいと思った方はノートに投げ銭お願いします。
ぜひぜひ。ぜひこれ、リスナーももしかしたら告知できるかもよ、俺ら。
言えるんじゃないですかね。
言えるんじゃないですか。
ね。ね。はい。皆さん、どんどんどんどん告知、口頭でお願いいたします。
お願いします。
お願いします。はい。
まあ、さっき言ったように、ノートね、二次、ノートで投げ銭、随時受付中で生配信も近いということで、ぜひぜひ、飲み代よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第274回二次祭ヘルツ、お相手は、井平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーです。
今、
やっぱ、
うん。
はい。
Kindle で、
はい、はい。
カリアリくんがめちゃめちゃ値下げしてて。
あ、なんか半額で買えるみたいな。
はいはいは
い、
半額どころか、
うん。
カリアリくんの10巻は、10円で売ってて。
うん、買おうかな。
はぁ。
10円プラス税で11円なんですけど、
おうおうおう
20巻は22円、
うん、
30巻は33円で売ってて。
あ、結構あるよね、そういうの。
新宿の飲み屋みたいなことしてるやん。ビート10円とか、
アルプス。
あそこの。
久しく行ってないけど、アルプス
3月は30円みたいなことでしょ。
あった
うん、
でもね、結構 Kindle 見てるとね、今の3巻まで0円とかもあったりしてね。
全然あります、それは。
うん、結構最近、ちょっと、今まで読んでなかったの、それでまず読み始めようみたいな感じで。
ああ、いいな。手出すか、うん。そっからだな。
今、カリアリくんから
でもやっぱでもなんか今まで買ってあるやつは紙で買っちゃったりもまだしてるね。全然しちゃったね。
しますね。
うん、なかなか電子に振る以降は時間かかりますな。
難しいです。
うん、カリアジ君からで。